じゃあすみません、よろしいでしょうか。後半を続けさせてもらいます。で、6ページのほどから見ていきます。で、12節、神の戒めを守りイエスに対して信仰を持ち続ける聖徒たちの忍耐はここにある。また私は天からこう言っている声を聞いた。各種生、今からの父にあって死ぬ死者は幸いである。御霊の言われしかり、彼らはその牢獄から解き放されて、休むことができる。彼らの行いは彼らについていくからである。このリバイバルを受け入れず、反キリストを崇めず、その霊を受けない、クリスチャンはこれから苦しみを受けることは暗示されている。そして殉教が起こることが記されている。そうですよね。今から主にあって、死ぬ死者は幸いって、これ、殉教のことですよね。いざ、観覧者に突入すると、悪霊を受けること、反キリストを礼拝することを強制され、それを拒否する者は死をもって罰せられるような時代になることが想像できる。その時、私たちはどうするのか、肉体の命を死んで反キリストを拝むのかどうか、今から、この備えをなすべきである。御言葉もそう語ってますよね。今からの死にあって死ぬ死者は幸いである。だから、バビロンと関係して、バビロンってアメリカよりのおかしなキリスト教会だと思うんですけども、迫害が起きていると思います。で、実際これは御言葉もそう語っているし、また現実もこれを、補足しております。アメリカの動向を皆さんが詳しく調べるとわかることですけども、アメリカでは、正しいクリスチャンがいろいろ馬鹿にされて非難されたりとか、妨害されたりしてます。で、コーシュ牧師の、なんか、記事で言いましたけどね、あれは、ラストトランペットニュースかなんかだったね。で、ホモの、アメリカの都市でね、ホモの集会があって、それにクリスチャンが反対して、聖書を片手にね、プラカードとかハンドマイクで、そういうことは政治的にまずいから、やりましょうと言ったら、その後どうなったかというと、あろうことか、そのように警告したクリスチャンは逮捕されたり、何万ドルもすごい罰金を受けてしまったということですね。だからマイノリティをなんか差別するとかなんとか、とんでもない理由だと思うんですけども、そういう国にアメリカはなってきてるんです。だからそういう意味では、アメリカはキリスト教国ではありません。キリスト教国の、名前を、冠してるけども、現実は違う。そういう国になっちゃったんですね。で、アメリカのキリスト教会も、聖書的な名前は、インプ・バビロンという名前になりつつあります。で、そういう話はいくつもあります。で、また別途詳しくまた紹介したいと思いますけども、現実もそれを、説明しているということは、とりあえず覚えておいていただきたいというふうに思います。で、だから、これから、迫害、殉教が起きるということです。で、これ他人事ではない。アメリカンクリスチャンはそうなるでしょうけども、いずれ全世界にそういったことを呼ぶでしょうと思われます。で、ここから再臨の話をするんですけども、14節、また私は見た。見よ、白い熊が起こり、その熊に人の子のような方が乗っておられた。頭には金の冠をかぶり、手には鋭い熊を持っておられた。これは誰なのか。人の子のような方。で、これは皆さんも聖書読んでれば、食べたり聞いてると思うんですけど、人の子イエスだと思います。で、ここに記載されているのは、雲に乗る人の子、すなわちイエスの再臨の記述である。で、その再臨の日、イエスは鎌を持っておられる。すなわち、葡萄を刈り取るんですね。だから、そのために来られた。で、葡萄は何を指すかというと、葡萄は私は葡萄の木、あなた方はその枝であるって、との言葉通り、ここのクリスチャンを指す。だから、主の再臨の日においては、すべてのブドウ、すべてのクリスチャンには、二種類の結果、二種類の運命を持つことを、この箇所は記載しているんだ。で、なんでそういうかというと、この人の方を見ると、二種類の刈り取りがその後書いてるんです。まあ、そういう箇所を読んでいくと分かることですけども、で、15節。すると、もう一人の見つかりが、聖所から出てきて、雲に乗っておられる方に向かって大声で叫んだ。鎌を入れて刈り取ってください。地の穀物は実ったので刈り入れる時が来ましたが。そこで雲に乗っておられる方が地に鎌を入れると地は刈り取られた。雲に乗っておられる方に刈り取れるって、だから、その方のもとへ行くんですから、だから、賢い花嫁みたいにですね、 花婿に迎えられて、でここでは、その入るべき蔵に入る神に受け入れられる、キリストの聖霊に受け入れられるクリスチャン、ブドウであります。だけど同じ、それが全てのブドウの運命だといいと思うんですけども、この辺は国語的な問題なんでちゃんと読んでください。ちゃんと読めば理解する。もう一種類のブドウについてもこの歌詞で明らかに書いてあるんです。それ17節で、またもう一人の御使いが天の聖女から出てきたが、この御使いも鋭い鎌を持っていた。だからキリスト、人の子ではないんです。これはだから御使いなんですね。でそれも鎌を持っていた。だからもう一つも刈り取りがあるんです、ブドウ酒にして。でこれは明らかに読んでるだけで恐ろしいんです。18節、すると火を支配する権威を持ったもう一人の御使いが祭壇から出てきて、鋭い鎌を持つ御使いの大声で叫んでいた。その鋭い鎌を入れ、血のブドウの房を刈り集めよ。ブドウはすでに熟しているんだから。そこで御使いは血に鎌を入れ、血のブドウを刈り集めて神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れた。そこ酒舟は宮家の外で生まれたが、血はその酒舟から流れ出て馬の靴輪に届くほどになり、1600スタディオンに広がった。この表現を見てどう思いますか。これは天の御国に入るブドウだと思いますか。皆さん、酒舟で踏まれて血が広がったって、それ裁き以外何もでもないじゃないですか。ちゃんと口語的に読まなきゃいけません。観覧前に挙げられるとかですね、ほとんど国語的に理解してないんです、聖書をですね。だからわけのわからない妄想が入ってしまうんです。でもここではもう一種類のブドウ、クリスチャンの運命が書かれている。彼らは神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れられた。すなわち彼らは祭神の日、神の激しい怒りを受ける。なぜかそれは彼らが聖霊を出し、聖霊の悪霊のブドウ酒に酔い、悪霊リバイバルを受け入れ、それに同調しない正しいクリスチャンを迫害したからである。格のごとく明確な目視録は、祭りの日に全てのクリスチャンに対して二つの運命があると語っていることを悟るべきである。どうぞこの箇所をせっかく目視録セミナーにお金を払って時間を割いてこられたので理解していってください。妄想とかですね、自分勝手に聖書を読むクリスチャン多すぎます。だけど聖書から教理ってのは見出さなきゃいけない。明らかにこの箇所では祭輪の冠を持ったキリストの祭輪の時に2種類のブドウ酒があるって明確に書いてあるんです。でブドウは例えなんです、明らかにクリスチャンに対してですね。だからわけのわからない安心を持って観覧の前に挙げると、本当にそれ真面目に言ってるんですかね。そういう妄想を持って、間違いを持って、しかも人に広げたりして、それは問題です。神の前に正しければいいんだけども、問題あると思うんですね。だけど明らかにここでは2種類のブドウに書いてあるんです。これブドウはクリスチャンの例え、そのぐらいの例えを読み取らなければいけません。そして明らかに片方は天の御国に入っていく、キリストに迎えられるんだけども、もう一つは激しい怒りの酒場に踏まれて、その血が靴腕の馬の靴腕に届くほどだっていうですね、なんか恐ろしい表現なんです。このように、黙示録は何のてらいもなく明確に書いてない。だから裁きも、我々が裁きを受けるとき、何の遠慮もなく来てしまうんです。だから、聖書を読んで恐ろしいとか言ってる場合じゃないですよ。火の池に投げ込まれた後だって、ね。真面目に考えなければいけません。冗談で聖書は書いてないって。聖書が書かれてることは皆すべて成就してきたんで、このことも成就するんです。黙示録は付録で書いてるんじゃなくて、これも聖書の一つなんです。ねえ、牧師は分からないとか言いますけど、分かろうと分からないと聖書の御言葉なんで、成就する。そうですね。その理解しなきゃいけません。で、17章、で、3番、黙示録17章を語るバビロン、アメリカっていうことですね。で、解説、また、7つの鉢を持つ、真理の御使いの一人が来て、私に話してこう言った。ここに行きなさい。大水の上に座っている大陰符への裁きを見せましょう。大水は霊的なものと関係ある。大水に座るとは、後の先生によれば全世界の教会へ影響を及ぼす霊と理解できる。なぜバビロンは陰符であり女性系なのか。 その理由はこの妊婦が女性教会を指す例えであり、真の夫であるキリストを離れ、神以外の霊と関与している教会を指すからと理解できる。教会は女性系ですよね。でも女性の中にいろんな女性がいるわけであります。妊婦になっちゃう女性もいるわけであります。で、それは怒りのもとになってしまう。でも、そういうことでありますね。で、アメリカの教会はキリスト以外の霊と関係を持つゆえ、妊婦と呼ばれ、またそれゆえ裁きに遭うのである。このアメリカ由来の霊を見分けず、またその教えを吟味せず、逆にあらゆるおかしなアメリカ由来のキリスト教をトレンドに従うクリスチャンも、このバビロンへの裁きを免れられ得ない。ということですね。で、二節。血の王たちはこの女と不貧困を行い、血に住む人々もこの女の不貧困の武道士に酔ったのです。で、血の王という表現には秘めた意味合いがある。彼らは地上では旅人を希留者であり、天の故郷を目指していたアブラハムと対照的な存在である。アブラハムは血の人ではありません。彼は地上では旅人希留者である。だから彼の本当の故郷は天にあった。そうなんです。で、我々クリスチャンもそうであるべきなんであります。でも、地に住む者、地の王というか、地に住む人々って、ね、黙示録に出てきますけども、要は、この世で旅人希留者じゃなくて、どっぷり、地に住む人がダウエリングしちゃってるんですね。定住しちゃってるんですね。この世のものになっちゃってるってことなんです。で、そういう人たちは、裁きの対象になる。だから地の王たち、はこの女と不貧困を行いとは、この世についたクリスチャンは、アメリカ由来のおかしなキリスト教トレンドに迎合するこのことを指すと理解できる。だから、で、今のキリスト教会のムーブメントとかいろんな大学の、明らかに一つの明確な方向は、この世を目指しております。エキュメニカル運動っていうのは、ギリシャ語の、黙示録に出てくる言葉、オイトノコスとか何とかいうギリシャ語が出てくる。エキメカってことは。で、どういう意味がやってる、地とか用、用を指すんですね。だから、これもそうでありますね。そして、まあ、パーパスドリブンチャーチとかね、有名ですけども、要は、目的指導型って、すごいあからさまな英語ですよね。目的さえ良ければ、この世の問題は何でも持ってこいって、そうですよね。はっきり言ってしまえば。で、実際そうです。生産式にね、この世の歌詞を読んでくる。U2 ってね、クリスチャンだか何だかわからないような歌詞を読んでくる。でもって、すごい人気だから生産式いっぱい来て、教会を晴れりゃ繁盛しました。それはこの世の方法ではないでしょうか。で、そういうのが典型的なパーパスドリブンチャーチの方法なんですね。それだけじゃありません。私、いろいろ記事、やっぱり、これが飯ですから、一生懸命読んでおります。アメリカのね、前言った、デセプション・イン・ザ・チャーチ、というサイトですね。皆さんもぜひ読んで、いい記事があったら教えてください。時間がなくて、なかなか、詳しく紹介する時間ないんですけど、でも、私はいくつか言った限りでも、明らかに、ライトハウス・ムーブメントとかね、いろんなムーブメントできてるんですけども、方向は皆明らかにこの世を目指してるんです。で、またニューエイジ的なものとか、別のマルチ的なものをいろいろ引っ張ってきちゃってるんですね。明らかに方向はそうです。で、その方向は、聖書が明確に言っているように、血に住む人々にしてしまうんです。クリスチャンは天的なものなんだけど、血に住む人々にしてしまう。で、クリスチャンが、黙示録の時代に予的なものになるってことは、実は聖書のあちこちで予言されてるんです。我々はそれを見ないって、ちゃんと目が開いてないってことです。例えばね、イチジクが、地に落ちるとかですね、いろんな表現で書いてあるんですけども、見てないってことです。でも、我々クリスチャンが、地に、つくもの、この予的なものになっているとき、それは裁きの対象になるっていうことは覚えてください。ちょっと戻りますけどですね、6ページの14章の、18節を読んでください。14章の18節に、裁かれる葡萄に関して、こう書いてあるんです。 スッと書いてあるから気づかないんですけども、18節でこう書いてありませんか？括弧の中で、その鋭い鎌を入れ、地のブドウの房を刈り集めよって書いてあるんですか？地のブドウの房を刈り集めよって書いてあるんです。まあ、地とは地に当然あるんですけど、わざわざ地のって書いてあるんですね。この世についているブドウクリスチャンのことに関して、裁きが来るぞってことを明確に言ってるんです。だから、どうぞ、7つの封印がされている黙示録でありますけども、これをちゃんと読むか読まないかって、我々の永遠の命に関係するんであります。で、元に戻ります。そして、どこ読んでたんですか、私は。ですね。8ページですね。8ページの3節。それから見つかりは、見た目に感じた私を荒野に連れて行った。すると私は一人の女が、黄色の獣に乗っているのを見た。この獣、その獣は亀を汚さないで見せており、7つの頭と10本の角を持っていた。この女は7つの頭と10本の角を持つ獣の上に乗っていた。たびたび言いますけど、獣は7つの頭、10本の角っていっぱい複数で書いてあるけど、体は一つなんです。一つの国のことを言っています。人馬一体という言葉があるが、この女と獣とは一体となっており、この獣とその上に乗る女との間に、切っても切れない密接な関係があることがある。このことの意味合いは、獣はアメリカという国そのもの、女はアメリカのキリスト教会であると理解できる。これらは分離不可分の関係であり、アメリカの教会は獣の国アメリカの影響を大いに受け、結果陰部バイロンとなる。アメリカという国はあらゆる獣的な要素に満ちており、その歴代の大統領はフリーメイソン悪魔礼拝者である。このような獣的な国で発展するアメリカのキリスト教会も、その国の性質、環境と無関係というわけにはいかず、おかしな変形したキリスト教会になってしまう。どうぞ、お待ちください。そして、アメリカは、大統領だけはフリーメイソンではありません。赤間さんという陰謀のことを書いている人の本を読んで、そのリストを私は抜粋したんですけどね。アメリカの、あらゆるキリスト教会のトップもやっぱりフリーメイソンなんですね。長老派とかなんとかですね。リストを作りました。欲しい人は見せてあげます。フリーメイソンなんです。悪魔礼拝者なんです。もう今驚きません、私は。そんなことを聞いてない。これで見ましたからね。肝を収集つけるって、キリスト教器が言ってるんだから、それもあり得るかなというふうに思います。でそういうとんでもない国のキリスト教が、世界のキリスト教がトップなんです。あってはならない現実が来てるんですね。だからどうぞ、黙示録の言うことが正しく、じゃあ聖書の言ってることが正しい、そういう理解をぜひしていっていただきたいというふうに思います。だからアメリカもあらゆる面でキリスト教はおかしいですよね。アメリカのキリスト教がイラク攻撃でみんなクリスチャン、モルテを挙げて賛成したってですね。もう十回なんて泣きがごとしてあります。殺すなんてどこに書いてあったの泣きがごとしてる感じなんですね。でも、こんな感じなんです。だから、そういう感じでありますね。で、4節、この女は紫と火の衣を着ていて、金と宝石と真珠とで身を飾り、肉夢獣は自分の貧困の汚れでいっぱいになった金の杯を手に持っていた。この女が金の杯を持っていたことが描かれている。金はキリスト教用語であり、信仰を表す。で、また杯もキリスト教用語であり、生産の杯を表す。すなわち、この陰部バビロン、アメリカのキリスト教会は金の杯を持ち、外形的には金、すなわち信仰を持っているように見え、また杯、すなわち生産式を正しく守っているようであるが、そのうちそれはあらゆるこの世的な教え、この世との霊との会員に過ぎないことがここでは描かれている。そうなんですね。だから、形、偽善者というのは結局本質を見ないんです。我々は偽善的な意味をしているなら、形しか見ません。だからアメリカは何の問題だ、キリスト教が何の問題だ、何も見ません。だけど、本当に聖に従って歩んでいくときに、真理を見るようになります。聖書は、このアメリカ的なこうバビロンのキリスト教会に関して、これは陰部であるといい、また、憎むべきやものや自分の貧困のケアでいっぱいになった金の杯、そんなものを持ってきて生産式を行っていると言ってるんであります。どうぞ、 神の視点で教会を見なければいけません。また神の視点で私たちの周りを見なきゃいけません。そうでないと我々もこのような終末のですね、裁きの時を正しく生き抜いていくことはできません。で、5節、その額には意味の秘められた名が書かれていた。すなわち全ての淫婦と血の憎めに獣との母、大バビロンという名だった。このバビロンは母であり、この母から生まれた多くの淫婦が存在することがここで描かれている。このことは常時しており、淫婦バビロン、アメリカキリスト教会の死は、過去のキリスト国のキリスト教会に浸透し、あらゆる国にその娘、淫婦を出現させる。すなわち、神ならぬ霊の教えを受け、聖書と異なる教理を受ける教会を世界中に出現させている。ということですね。これは、どうぞ覚えてください。淫婦はアメリカ一国にとどまるのではありません。バビロンはアメリカから発するんですけども、問題がそこだけでとどまるならば問題ないんです。でも、皆さんがご存知のように、皆さんがキリスト教、クリスチャンでですね、1年とか2年とキリスト教生活を送っていれば分かると思います。キリスト教書店に行ってですね、あらゆる本がアメリカ由来なんです。神学書でもそうです。ね、日本の有名なね、今、集会書がありますけどですね、新中会、なんとかかんとかですよですね。それの作成事業のことを知っている人は言ってました。俺は知ってるんだってですね。あれ、その、書いた人はいろいろなんか、牧師、小牧師が書いたことになってるけども、実際は違うんだって。実際はアメリカの用語、アメリカのその、英語のその解説を、横文字をただ、縦に直したんですよね。で、あと名前ちょっとお借りしますね、つけば。そうなんだ、俺は知ってるんだって。それは、その時に、ああ、そうかって、それ、大してどれの意味があるかと思ったんですけど。結構貴重な情報です、今にして思えば。まさにそうなの。だから、そういうふうに、キリスト教会だって陰謀あるんですよ。陰謀は、この世だけじゃないんです。皆さんの永遠の命が最も尊いものなんです。陰謀は、巧妙かつ、熾烈なんです。うかうかと騙されてはいけません。この世の陰謀を暴いてからって、それは半分ぐらいです。もっと大事なのは、永遠の命に関しての陰謀を理解しなきゃいけません。仲介書でも今言ったような陰謀があるんです。だから、あらゆる形でバビロンはもうしつこく、我々の周りを伺ってるんです。そういう感じなんであります。で、陰婦が、だから今言ったようにですね、アメリカ国語じゃなくて、ここに書いてあるんで、聖書に書いてあることって、すべて意味があります。すべての陰婦の母。ってことは、この地上は、終末の黙示録の時に、いっぱい陰婦が出現するということであります。だから、日本もキリスト教会も大なり小なり陰婦の影響を受けています。無関係なわけがありません。だってね、日本の神学校だってみんなアメリカの影響を受けているし、いろんな本もですね、あらゆるキリスト教書店行けばあらゆる本がアメリカ由来なんで、我々も立派な陰婦になりつつあるのであります。残念なことですけど、日本だけではありません。だから、それを指してこう言っているんです。だから、神の裁きとですね、この罠って言って恐るべきものがあります。我々こんなことをしなかったら何の疑いもなくですね、不自然な生活を送ってですね、で手を見上げてですね、もうそろそろ最悪か、簡単な名前あげれるか大丈夫とか言ってですね、そのままどうなったか分かるもんではありません。だけど神様が見せてくれるならばですね、真理を見ます。で6節そして私はこの女が生徒たちの血とイエスの証人たちの血によっているのを見た。私はこの女を見たとき非常に驚いた。すると見つかる私にこう言った。なぜ驚くのですか、私はあなたにこの女の秘義とこの女、この女、どこ行くんですか。この女を乗せた七つの頭と十本の角を持つ、塔を持つ、獣の秘義と話してあげましょう。この女が生徒たちの血とイエスの証人たちの血に酔っているとは、バビロンアメリカキリスト教会主導で正しい生徒たちへの迫害が起きることを指す。この人が迫害するというより、バビロン化したキリスト教会こそが正しいクリスチャンへの迫害の急先鋒になるのである。兄弟は兄弟を訴えて死に渡すと書かれた言葉は成就なのである。だから私は明らかに確信しております。最初の迫害はアメリカから起きると思います。でそれはそういう意味でもアメリカはキリスト教先進国であります。悪い意味で先進国なんです。 配信の先進国なんです。でも、アメリカのケース業界の動向とかですね、あとここもそうですし、あと皆さんが英語を一生懸命、辞書を引きながら読むつもりならば、ここもアメリカのサイトですけども、おすすめです。The Cutting Edge ですね。これ U ですね。最前線。ここは、ケース業界はこの中でもいろいろ書いてあります。で、わかることは、情報収集して、収集してわかることは、もうアメリカの経営業がすごい凶暴になってきてですね、正しく聖書に歩もうとする人たちに対して、うわーって迫害の手が及ぶかっていう、もうすごいなんか激してる感じなんですね。で、ね、コシムシムなんかで情報を聞きましたけども、5034強化法だからとかいう法ができて、それではもうキリストの復活とかですね、サインとかのこと言わないとこは税制が優遇されちゃうとかですね、もう国がむき出しでそういうふうに正しいクリスチャンに対して敵をむき出すような、そういういろんな方策が出てきています。で、いずれアメリカの国がそういう正しいクリスチャンをですね、宗教的に非寛容な人だとか、なんとかへりくつつけてですね、迫害するようになると思います。だけど、その急先鋒は、この女と不倫行なんとかっていうふうに、クリスチャンがなるんです。惑わされたクリスチャンがなるんです。これは、今までのセミナーで何度も言ってきたようにですね、クリスチャンが急先鋒になるんです。で、これはイエス様の時もそうであります。キリストを十字架につけると叫んだのは、ローマの兵隊たちではありません。違うんです。ユダヤ人たちがそう言ってるんです。で、強硬に、ローマのね、総督であるピラトに強硬にね、なんとかしてこいつを十字架につけると言ったのは、ユダヤ人の立法学者、パリサイ人なんです。逆にピラトはね、この人、私はこの人で何の罪を乱さないって言ったんです。同じことが再現すると思います。クリスチャンがクリスチャン、正しいクリスチャンを訴えるとなるんですね。だから、インプへの裁きっていうのは激しい怒りになるんです。そういう感じですね。だから、我々クリスチャンの運命は、黙示録を読む限り、二つに一つであります。さっき言った、キリストによって買い取られて天の国に入る武道か、もしくは、見つかりで踏まれてですね、その血が馬のくつらに届くほどって恐ろしい運命に遭う武道か、どちらかなんです。どちらを得るかっていうのは、当然のことですけども、裁きはああなのがあります。だけども、裁きは我々と無縁ではありません。アメリカ、少なくともアメリカの多くのクリスチャンは、レフトビハインドとかわけのわからないものを信じている人たちは、明らかに急先鋒になる、もう一歩手前であります。もう逆に、すでにアメリカでそういう正しいクリスチャンがいろいろ非難されたり、罵倒されたりっていうことを聞いてますから、もう一歩手前なんです。他人事じゃないし、時代はもうとっくに進んでるんです。どうぞ、いろいろ必要な情報はありますけども、我々の永遠の命に関わることに関しては、やっぱり最優先すべきだと思うんですね。だからどうぞ、待ってはずれにならずに、このことに関してはやっぱり必要な注意はですね、払っていきたいというふうに思うんです。で、3節、それから見つかりは見た目に感じた私を荒野に連れて行った。すると私は一人の女が昼色の獣に乗っているのを見た。あ、これ読みましたよね。なんか私ちょっと違う女ところだよ。もう一回言いましたっけ。あ、読んでないですね、まだね。読んでないですね。ですよね。あ、これ読んだよ。ごめんなさい。ごめんなさい。15節ですね。すいません。同じこと読んで失礼しました。見つかりまた私に言った、あなたが見た、水、すなわちインプが座っているところは、もろもろ民族、群衆、国民、国語です。水、すなわちバベル偉いの霊は、もろもろ民族、群衆、すなわち全世界のキリスト教会に及ぶ、全世界にこのバベルアメリカの霊の影響が及ぶことが描かれている。このことは従事しており、日本をはじめ世界中のキリスト教会がバベルアメリカのキリスト教会のお菓子の霊のリバイバルの影響を受けている。旧約の時代のバビロンに関しては、こう言われています。バビロンから、汚れがすべての国に及んだって書いてあるんです。これは、世界中のどの国でもなく、しかし、 アメリカのキリスト業界において成就しています。日本がバビロンだと、もし強いて言ったとしても、日本のキリスト業界のアメリカ の影響力が全然ありません。誰も日本の器なんて知らないでしょ。知ってますかね、本田浩二ぐらいの知ってますかね。多分あんまり知らないんじゃないですかね。ですよね。でもアメリカの影響ってバーッと明らかに言ってますから、だからそういう意味ではこの、バビロンが座って、インプが座って、モノ民族なんとかって、これはアメリカにおいてのみ成就してます。アメリカのキリスト業界においてのみ成就してます。でこれはだからアメリカのキリスト業界はこのサタンの方法って本当に用意周到であります。アメリカのキリスト業界をおかしなキリスト業界、そしてその影響をガーッと全世界に広げて、そして全世界のキリスト業界をクリスチャンをですね、火と硫黄の地獄の底まで引っ張り込むっていう、そういう作戦なんです。それを黙示録は2000年の昔から警告してるんですけども、で今の時代に我々に対して警告してるんですけども、悲しいことには、7つの福音で追われてるんで、誰も読むはいないっていう問題です。ヨハネの言った通りです。ない、彼が泣くのは無理のないんです。誰も読んでいないんです。我々ね、やっぱり読んでません。ちゃんと読んでません。で、ジオシス、あなたが見た十本の角と、あの獣とは、その陰謀を憎み、彼女を荒廃させ裸にし、その肉を喰らい、彼女を火で焼き尽くすようになります。彼女を火で焼き尽くすようになりますと書かれていることは、アメリカのキリスト教から裁きがい、火で焼かれることを指すと理解できる。これは霊的なことと理解できるかもしれないが、案外現実の日、例えばアメリカが核攻撃にあい、多くのクリスチャンが犠牲になる、そんな日を指すのかもしれない。どなたかとさっきね、姉妹と話してたら、こんなことを言ってましたよね。どっかの牧師さんが、ね、アメリカがミサイルでなんとかっていうのを見た、聞いた。キリストから聞いたって言うんですか？キリストから羨ましいやつ。私も聞きたいです、キリストから。一度も聞いたことあります。だから、まあ、そういう教えありますし、まあ、あり得るかもしれませんね。でもこれはそこまでは言いませんけど、ただ、これに、匹敵するようなことはある、起きるとあると言います。で、17節、それは神が御言葉の成就するときまで、神の御心を行う思いを彼らの心に起こさせ、彼らは心を一つにして、その支配権を獣に与えるようにされたからです。その教会への裁きは獣、アメリカ国庫そのものを、起点に起きることを指すと理解できる。アメリカの国がアメリカのクリスチャンを大事にして、そして彼らのために益になっていると思っていたら大間違いであります。アメリカの国はある意味では、アメリカ国民さえも敵にしております。恐るべき国なんですね。だから、クリスチャン憎まれている多いんです、その可能性あります。ジュアス、あなたが見たあの女は地上の王たちを支配する大きな都のことです。地上の王たちとはこの世化したキリスト教会のリーダーたちのこと。バビロンの範囲はアメリカ一国のキリスト教会にとどまらず、その一番のキリスト教に従うあらゆる国の良的なキリスト教会を指すと理解できる。で、地上の王たちを支配する。だから、要は、アメリカはバビロンを通して、あらゆる、他の国のキリスト教会、この世的なクリスチャン、みんないろいろ支配されたり、コントロールされたり、影響されたりするんです。これは現実そうです。アメリカによって、私は黙示録をメルマガで一生懸命ですね、聖書翻訳に偽りとか書いてますけどね、NIV とかね、確かにそうであります。確かにアメリカ主導でインチキな聖書いっぱい翻訳とか出ております。だから本当に、で、それはアメリカのでまずおかしなものが出てくるんです。それで日本にもそれをコピーしたようなですね、日本語訳の変な訳の聖書が出てくる。そういうストーリーになっているんです。だから、そういう意味ではこの言葉は従事しています。地上の王たちを支配する、コントロールする、いろいろ変な、この翻訳を使えとかですね、この聖書を読めとか、こういう教理を信じろって、こんな前に決まってるだろうとかですね、言うんですね。コントロールしてるんですね。そういうことあります。で、10ページいきます。で、黙示録18章の語るバビロンアメリカ、4番であります。で、これも解説から読んでいきます。黙示録18章1節。このうち私はもう一人の御使いが大きな権威を浴びて、置いて、天から下ってくるのを見た。地はその栄光のために明るくなった。彼は力強い 声で叫んでいった。倒れた大バビロンが倒れた。そして悪霊の住まい、あらゆる汚れた霊どもの巣窟、あらゆる汚れた憎むべき鳥どもの巣窟となった。で、ですね。だから、アメリカが悪霊のリバイバルでやれてるとか、まさに現実そうであります。ベニヒンもですね、このビデオで見る限りですね、リバイバル集会の後ろで、デーモン、デーモンって悪霊を呼び出してますから、これ明らかにそうですね。だからそういうものになったんです。だから、神の目で我々は今のキリスト教会を見なければいけません。また、いわゆるリバイバルと言われた成果を理解しなければいけません。人間的な、または偽善者的にですね、見えの見えない状態であってはいけないんです。もう、黙示録は二面もなくですね、何のトライもなく、何の遠慮、会釈もなくですね、これは悪霊の即座ろうと言ってるんです。で、我々がそれを見ないっていうのはですね、残念なことであります。騙される人って昔からいっぱいいるんです。民話にもあります。ね、なんか、キツネかなんかがね、お役所さん騙してですね、他にあったかい温泉がありますから、入りましょうとかですね、美女かなんかになって、騙すんですね。で、入って、したら道を取りかかったら、ね、お前、なんでそんなとこ入ってんだ。いや、この温泉はあったかくていいだろう。お前、声だめに入ってるじゃないかって。声だめ知ってますよね。声だめなんです。それ似たようなもんであります。騙されてる人は、素晴らしい神の霊って言うけど、悪霊だろって、聖書は言ってん。あらゆる汚れた憎み一人、あらゆる汚れた悪霊の住まい、霊の巣窟だろうって言ってんであります。聖書の言うことが正しいんであります。どうぞ皆さん、永遠の命に関することです。だから、これから、キリスト教会もですね、容易にならない時代になってるんです。世の中も容易になりませんけどね、ちょっと電話取るとね、会社でもそうなんですよ。私なんか下っ端だからよく電話番してるんですけどね、お昼にかかってくるろくな電話でもないんですよ。だから、お昼の電話あんまり出ないの。そういうとこを見払ってかけてきてですね、わけわかんない、セールスいっぱいかかってくるんですね。信じて、ふんふんと聞いてると、とんでもないことがあります。節税のために今日はご案内をいたしますとか言ってですね、要はマンション買えって、全然利益の出ないマンションだけども、節税ないから買えっていうことですね。信じてついていったらとんでもないことになってしまうんですけどね。同じなんであります。だからどうぞ、技術業界もリバイバル成果があるからいい給とかですね、安心していくっていう時代もうすでに終わっております。皆さん時代を理解しなければいけません。とっくに終わってるです。とんでもない時代に入ってきてるんですね。やっぱり吟味しなければいけない。イエス様は言われました。この時代をですね、見分けないのか。天の気配を見分けるのに、どうして今の時代を見分けないのかって言ってます。我々もイエス様が言われたように、今我々が住むこの時代を見分けなければいけません。私は40年前にクリスチャンになりましたけども、一世代です、40年。あの頃と全然違う時代に住んで、それはさすがの私もわかります。だから見分けなければいけないんですね。で、3節、それはすべての国々の民が彼女の不信仰に対する激しい怒りの葡萄酒を飲み、地上の王たちは彼女と不信仰を行い、地上の商人たちは、彼女の極度の公職によって富を得たからである。すべての国々の民が、神の、彼女の不信仰に対する激しい右からの葡萄酒を飲むことが描かれている。すなわち世界中のあらゆる国のキリスト教からバビロン、アメリカ由来のおかしな霊のリバイバルを受け入れ、その神ならぬ霊を受け入れるのである。だから皆さんは日本にいるかもしれませんけども、安逸でもないし、裁きと無関係でもありません。なぜならまめにやってくるじゃありませんか。ねえ、ベニヒンも何度も頼まれていないのに頼んでる人はいいんでしょうかね。しょっちゅう来るじゃありません。ピーターグラムもやってくるですね。おかしな器はしょっちゅう来ます。だからこの言葉の成就です。すべての国の民が葡萄酒を飲む、この言葉の成就なんです。日本にもアメリカの器がしょっちゅうやってくるってことですね。でその先に待っているものはろくなものではありません。激しい右からの葡萄酒なんですが、ろくなものではないんであります。だけど地上の商人たちっていう言葉も、例えのある言葉であることを理解しました。商人って売り買いをするんです。これはキリスト教用語なんです。 なぜなら、あがないっていうのは買い取るんですからね。だから、商人って具体的に言えば、牧師とかね、キリスト教のそういう働きに従事している人たち。例えが使われているんです。七つの封印で覆われていて、七つ封じられていて、例えの使われている書なんです。だから、どうぞ、例えを理解してください。で、4節。それから私は天からのもう一つの声がこういうのを聞いた。我が民はこの女から離れなさい。その罪は預からないため、またその災害を受けないためです。なぜなら彼女の罪は積み重なって天にまで届き、神は彼女の不正と覚えておられるからです。真実く正しい神のため、この女はアメリカ・バベルの由来のキリスト教から離れ、分離すべきことが書かれている。だから、この言葉はどの聖書のどの言葉もですね、無意味に書いていることはないし、また、傾聴すべきものであります。我が民を、だから、その、皆さんが我が民と言われている民であり、クリスチャンであるならば、この女、アメリカ以来のキリスト教からは、離れなければいけません。具体的にはどういうことかというとね、アメリカのわけのわからない、そういう怪しい器の集会に、必ず、欠かさず行くということは、改めるべきだということであります、ね。必ず行けと言ってるんじゃないんですよ。逆のこと言ってるんですよ。で、おかしな、アメリカ以来のいろんなキリスト教の本は吟味して、ひょこひょこ買ってですね、聖書をすっ飛ばしてそんな本ばかり読んでいないということであります。巧妙な、終末の惑わしが来てるんです。甘えん坊だと思ってはいけないです。サタンが最後の知恵のですね、振り絞ってですね、最後の剛速球が来てる。まず、打てないっていう球が来てるんで。大抵みんな三振しちゃう。サタンの方がクリスチャンより残念ながら、人間よりは頭いいんです。まあ、クリスチャンもね、神様のあれによって見るかもしれないですけども、我々が主から離れたら簡単に惑わされちゃうんですね。そういう時代なんですね。で、離れなければいけません。そして、何節。彼女は、が自分を誇り、公職を受けた後、同じだけの苦しみと悲しみとを彼女に与えなさい。彼女はこの中で、私は女王の座についているものであり、嫁ではないから悲しみを知らないというからです。それ一日のうちに様々な災害、すなわち死病、悲しみ、飢えが彼女を、焼き潰されます。今どこ読んでたのか分からない。彼女、それ一日のうちに、そうですね、死を悲しみ、上が彼女を捨て、彼女は火で焼き尽くされます。彼女を裁く神は、神である主は力の強い方だからって、だからです。一日のうちに、バビロン、アメリカのキリスト教会に対して裁きが行われることが描かれている。これはやはり核による裁きかと。一日でね、教会全部燃やすのはちょっと難しいですよね。だから、そういう意味では、一日で核攻撃かなんかあるんじゃないかって。これは、あり得るからで、これは想像なんで、絶対行こうとは言いません。で、9節、彼女と婦人公を行い、公職に蹴った地上の王たちは、彼女が火で焼かれる煙を見ると、彼女のことで泣き、悲しみます。彼らは地上の大きな苦しみを抑えたために、遠く離れて立っていてこう言います。災いが来た、災いが来た、大きな都よ、力強い都バビロンよ。あなたの裁きは一瞬のうちに来た。また地上の商人たちは彼女のことで泣き悲しみます。もや彼の商品を買う者は誰もいないからです。ここでもそうですけども、バビロンと関係している人たちに関して、9節でも地上の王たちって書かれています。で、また、11節でも、地上の商人って書いてあるんですね。聖書は無意味な言葉を付け加えるものではありません。どんな小さな言葉も意味があるんです。一貫して地の王とか地上のとかなんとか、ずっと地、この世に関して語っていることは理解してください。皆さん、繰り返して言いますけども、明らかに今のキリスト教会のムーブメントは、クリスチャンをこの世につけるいろんな感性だとかですね。積極的思考とかいろいろわけわかんないこと言ってですね、この世につける方法に来ています。だけど、皆さんが血のものになっているときに、これはまさにバビロンと対応するものになってしまう。こういうことはどうか覚えておいていただきたいと思います。で、どんなことは意味がありますし、また、黙示録ははっきり言って親切な書ではありません。七つの封印で追われているんです。だから、解けないものは、残念ながら、それまでだっていう、 そういうものであります。確かに神様は愛ですけど、しかし裁きを下される、義でもって裁きを下される、そして廃墟の教会に対して明らかに裁きをもたらすというのは冗談ではなく本当のことであります。だから黙示録はこのような形で書かれている。決して親切であります。だけども神様が皆さん目を開いてくださるなら見ることができます。でそういうもんなんです。見る人は見るし、見ない人は見ない、そういう時代に我々は来ちゃってるということはですね、理解しておいていただきたいと思います。で、主要の証人とはこの世についてはキリスト教教師牧師祭司たちのこと、証人とは例えであり買い取ること贖いを行う人々、教会の牧師や神父のこと、でこういう人たちはこう言ってますね。で証人とは金銀、宝石、真珠、麻布、紫布、絹、絹の、香木、さまざまな造形材、高価な木や、銅や鉄や大理石で作ったあらゆる種類の器具、また日系、香料、香、香油、乳香、ぶどう酒、オリーブ油、麦粉、麦、牛、羊、それに馬、車、奴隷、また一人の命です。条件記載という単語は皆キリスト教用語であり、それでバビロンや地上の王が教会と関係ある存在であることがわかる。実際そうです。ここに書いてある、牛、羊はクリスチャンの例えであり、香油、ぶどう酒、オリーブ油は精霊の例え。だから乳香とか香は祈りを指す。麦粉、麦は御言葉の例え。だから、繰り返して言いますけども、黙示録は親切なそれではありません。例えを理解する人は分かれという感じであります。そういう時代ではないんです。終末の時代というのはですね。裁きの時なんで、ある人たちはさっきの箇所の通りに、ブドウとしてクリスチャンは、キリストによって借り入れられて天の行くじゃないんだけども、でも、血のブドウは、やっぱり踏まれて裁き合うんです。そういう者が来るってことを聖書は繰り返し繰り返し繰り返し語っているし、実際に実現するんです。で、それは、語られた通りになるんです。私なんかが、言葉なんかを差し挟む余地はありません。私めが厳しいと思うかもしれませんが、私はただ聖書読んでるだけです。そうですよね。聖書読んでるだけです。エレミア版の黙示録とか何も書いてないですよ。黙示録読んでるだけ。そうであります。そうなんですね。だからどうぞそのように書いてある黙示録はそのように理解しなければなりません。で、14節、また、あなたの心の望みである熟した果物は、あなたから遠ざかってしまい、あらゆる派手なもの、華やかなものは消え失せて、もはや決してそうなものを見出すことはできません。これらのものを飽きなって彼女から富を得ていた商人たちは、彼女を苦しみを抑えたために遠く離れて立っていて泣き悲しんでいます。災い来た災い来た、麻布の紫色の絹を着て、金宝石、真珠を飾りにしていた大きな都よ。あれほどの富が一瞬のうちに荒れ捨てられてしまった。すべての船長、すべての船客、水夫、海で働く者たちも遠く離れて立っていて、彼女が焼かれる煙を見て叫んでいました。この素晴らしい都のようなところは他にあろうか。それから彼らは頭に塵をかぶって泣き悲しみ叫んでいました。災いが来た、災いが来た、大きな都よ。海に船を持つ者は皆、この都のおごりによって富を得ていたのに、それが一瞬のうちに荒れ捨てられるとは。すべての船長、すべての船客、水夫、海で働く者たちも、とは、教会と関係ある表現であり、教会用語である。海、水とは、聖霊の働きと関係あることは、水ってはそうですよね。イエス様は言われました。私を信じる者、生ける水が、川側となって、腹から流れるって書いてあるように、水と関係あるんです、聖霊は。水夫とは、水に関係する、働きをする人々。例えとしては、聖霊に代わる働きをする人々の例え、ということですね。だから、どの言葉も、例えが使われており、謎が使われているんです。そういうものです。一見してわからない。で、また全ての人はおそらくわからない。でも、若い人は分かれっていう、もう、黙示録の時代っていうのは、クリスチャンが選別される時代なんで、明らかにそうなんだよ。で、多くの国ではっきり言いますけども、選別されちゃってるクリスチャンが多いんです。読めない。だから語らない。語らないで別に悪くはないかもしれませんけども、読んでいません。だから、大事なことが書いてあるんですけども、ほとんど無意味なものになってるんです。そうですよね。日本語でね、ここ危険って書いてあるね、普通のアメリカ人はやっぱわかんないですよね。入ってっちゃいますよね。同じようなもんであります。 そうですよね。無意味なもんになっちゃって、今のクリスチャンにとってほとんど黙示録はあるけども、何の意味ない。でも、今は、ねえ、これが必要な時代であります。消火器だってね、赤いもんでね、邪魔だなっていうか、歩くための足にぶつかって、こんちゃのものと思うんですけどね。いざ火事の時は大事なんですよ。それで、ねえ、消しますからですね。そういう、いつもは邪魔だけども、本当に大事な時は、危険の時は、意欲を発揮します。同じように、黙示録は、終末の時にクリスチャンを救うための唯一の救いなんです。でも問題は、読めないっていうことであります。そういうことであります。でも、神様が福音を開かれるなら、これは読める。なぜなら、福音が開かれることも黙示録で書いてある。で、七つの福音開かれ、七は、夏目のミレニアム、今と関係あると思うんですけども、今は福音が開かれる時でもあるんです。だからどうぞ、求めていく時はですね、それを見るというふうに思います。二節、王天よ、生徒たちよ、生徒、使徒たちよ、預言者たちよ、この都のことで喜びなさい。神、あなた方のために、この都に裁きを宣告されたからです。また一人の強い見つかりが、大きい引き薄のような石を取り上げ、海に投げ入れていった。大きな都バビロンは、このように激しく打ち倒されて、もはやなくなって消え失せてしまう。生徒たち、預言者たちのゆえに、神がこのバビロンに、裁きを宣告したことが描かれている。逆に彼ら正しい人々は今後バビロンの都、教会のゆえに迫害されることが想像できる。だから、黙示録でこのバビロンに関しての記述で、明らかに分かれて、我々のような国語力でも理解できることは、バビロン、おかしな、アメリカ由来のキリスト教会を通して正しいクリスチャンに対して迫害が起きるということです。これは間違いないだろうというふうに思います。で、現実もそれを明らかに説明しています。アメリカのキリスト教会の動向もですね、こんなふうになっています。ではどうぞ、これを警告を見たいと思います。22節です。立て事を弾く者、歌を歌う者、笛を吹く者、烈波を鳴らす者の声はもうお前のうちに聞かれなくなる。あらゆる技術を持った職人たちももうお前のうちに見られなくなる。引き薄の音ももうお前のうちに光れなくなる。とぼしの光はもうお前のうちに輝かなくなる。花婿、花嫁の声ももうお前のうちに光れなくなる。なぜならお前の商人たちは地上の力ある者どもで、すべての国々の民がお前の命に騙されていたからだ。商人たちは、地上のってやっぱり地上に書いてあるんですね。わざわざ、ね、商人治療とか普通は言わないんですよね。お宅、タバコのね、お店の方ですね。地上のタバコの人ですね。なんでわざわざ治療って言うんですか。天井にはあるわけないじゃないですか。とか、タバコの人言うかもしれません。わざわざ書いてある。だから、この世的になったクリスチャンはバビロンと関係があります。で、バビロンの影響に、モロの影響をさせて、裁きに入っていくことがあります。で、繰り返してみますけども、今のキリスト教会のムーブメントとか方法は、明らかにクリスチャンをこの世にくっつけるような方法なんです。カウンセリングでも何でもかんでもみんなそうなんですよ。で、もう一つは、このポイントはですね、すべての国のためがお前の魔術に騙されていたからだとは興味深い言葉。アメリカ・バビロンのキリスト教会は、一見神からのものと見えれば、その事実それは魔術、サタン来の教えであり、それなのにどこの国のクリスチャンもそれは魔術とは気づかない。そう語っているのである。これは現在従事している。日本のクリスチャンの第一人として、アメリカのキリスト教が魔術的なものであるなどと語る人はいない。これはそうだろうと思います。逆に言ったら引っ張らかれそうな感じですよね。別によりは、さっきのこの、デセプション・イン・ザ・チャーチとか、カッティング・エッジのホームページ、一生懸命私も読んで勉強しましたけどね、エベスの祈りに関して、複数の人が言っていることは、魔術の原則をキリスト教が持ち込んでいるって、アメリカのクリスチャン、そちら彼らは詳しいですから言ってます。で、それはなぜかというと、魔術の原則っていうのは、全く同じ言葉をですね、繰り返して祈るということです。エベスの祈りはそうですよね。全く同じ言葉で、一週間後も全く同じこと、一ヶ月も、いや、十年後も全く同じことで祈って、素晴らしい私は忍耐のクリスチャン。いや、違う、それは魔術なんです。それは魔術の原則なんです。イエス様は言われました。ね、同じことを繰り返しているってはいけないとかって。そうなんですね。だから、どうぞ、聖書の言うことは正しいんです。聖書は、このバビロンに関して、魔術だって語ったんですね。 だから、で、魔術って騙しますからね。前のセミナーでも言ったと思うんですけども。マジック、手品ですからね。騙すんです。で、モネやっぱり騙されてますからね。ベニーの世界とか一生懸命みんな言っちゃってますからね。素晴らしい神の恵みが来ましたとかみんな言っちゃってますからね。成績的に言うなら、こういう人たちが魔術に騙された人たちなんです。どうぞこのポイントを見てください。また24節、また預言者や生徒たちの血および地上で殺された全ての人々の血がこの都の中に乱されたから、多くの殉教者の血がこの国アメリカキリスト教会主導の迫害の中で流されることが書かれている。だから繰り返し繰り返し書いてるんです。殉教者の血が流されるということなんですね。だからこれからアメリカの今我々はどういう視点にいるかっていうと、この黙示録の時代は遠い先のことではありません。なぜなら、もうとっくにアメリカは世界のキリスト教がトップになっている。そして、日本も含めて、アメリカの民主的なキリスト教があらゆる形で影響を受けちゃってますから、これは遠い日のことであります。だから、殉教とか迫害も遠い日のことではありません。で、そして、ここに書いてあるのは、殉教者じゃ流れると書いてあるんだって、殉教者が殉教を会う前に、天にあやるとは書いてないんです。だから、全然違う教えなんです。やっぱりアメリカレフトビハインドとかですね、アメリカが自分たちの嘘を補足するために一生懸命書いたレフトビハインドとかハル・リンゼのインチキの本とかですね、それをまともに受けて名前言ったら失礼ですけど高木啓太みたいなですね、提灯持ちみたいになって言うべきではありません。なぜならやっぱり聖書に立たなきゃいけないんです。ちゃんと聖書を読めば、高木啓太もこういうわけわかんない本を書かなかったと思うんですけど、聖書を読まなきゃいけません。今日の聖書の箇所を見ただけでも、とんでもない困難の名を挙げられるのはとんでもないインチキであることはよくわかります。だから、どうぞ、聖書を優先しなければいけません。わけわからない、ハル・リンゼの方ばっかり読んでですね、レフトビハインドで読んでですね、聖書をそっち向けにしているとですね、インチキ教理で、洗脳されちゃうんですね。でもどうぞ、抜け殻につく人は、真理を見ていくというこういうポイントをぜひ見ていただきたいと思います。じゃあそこまでのお話をしたいと思います。